イザヤ書の54章を開いてください。今日は57章まで学んでみたいと思いますけれども、しもべの働きの最後の部分に入っていきます。イザヤ書の後半部分は40章から、最後ですけれども、それが主の慰めというテーマでした。で、40章から47章までが神様の主権に現れている慰め、そして48章から57章までが神が選ばれたしもべによる慰めがあります。前回このしもべによる慰めのクライマックスの部分を学びました。神様が選ばれたしもべが人として蔑まれていくところまでご自分を低くされました。それだけではなく、他の人々の罪と咎を代わりにお受けになるところまでご自分を低くされました。その結果、義とみなされていく人々、神の子供となる権利が与えられる人々が数多く出てくるという予言が53章にありました。そして54章に入ります。受難のしもべであるイエス・キリストによって私たちにもたらされるものが書かれています。それでメッセージの題がですね、苦しみのしもべがもたらすものです。苦しみのしもべがもたらすものです。それでは54章を見てください。子を産まない不妊の女よ、喜び歌え。産みの苦しみを知らない女よ、喜びの 歌声を上げて叫べ。夫に捨てられた女の子供は夫のある女の子供よりも多いからだと主は仰せられる。夫に捨てられた女の子供、これはイスラエルのことです。イスラエルが神様が約束してくださった子孫による繁栄を一時的に失いました。アッシリアによって北イスラエルが捕らえ移されて、南ユダはバビロンの捕囚の民となりました。夫に捨てられた女の子供、子を産まない不妊の女ということなんですね。けれども終わりの時には今まで子を産み続けた普通の女よりもさらに多くの子孫を産み豊かになるという約束、つまり回復の約束を与えてくださっているんです。で、ここの話はちょうどハンナの時のことと似ています。ハンナは不妊の女でした。で、夫のエルカナのもう一人の妻ペニンナは子供を産んでいました。ハンナはもだえて主の幕屋において恋にならない祈りを捧げました。そうしたらサムエルが生まれました。さらに後に息子や娘たちが生まれました。サムエルが生まれた後にハンナが捧げた祈りで、不妊の女が7人の子を産み、多くの子を持つ女がしおれてしまいますとあります。ですから、なんて説明したらよいでしょうか。一言で言ったら、とてつもない回復、単なる回復ではありません。とてつもない回復です。ローマ人への手紙の11章に、多くのイスラエルの人が福音を拒んでしまっているその状態を見て、では神はご自分の民を退けてしまったのか、絶対にそんなことはないと彼が言っています。で、またこう言いました。彼らがつまずいたのは倒れるためなのでしょうか。絶対にそんなことはありません。そして、かえって彼らの違反によって救いが異邦人に及んだのです。それはイスラエルに妬みを起こさせるためです。彼らが福音を信じないということをも用いて 世界に霊的な富を神様がもたらしてくださいました。それは彼らが契約の民だからなんです。神様ご自身の民だからです。失敗している時でさえもそのような豊かな祝福をもたらしてくださったのであるから、彼ら自身が福音を受け入れたらもうそれ以上の豊かな祝福が降り注がれるということです。だからその11章の続きなんですけども、もし彼らの違反が世界の富となり、彼らの失敗が異邦人の富となるなら、彼らの完成はそれ以上のどんなに素晴らしいものかをもたらすことでしょう。異邦人の間にイエス・キリストの福音を信じる人々がこの歴史上、そして今も数多く出ています。これはとっても素晴らしいことです。そして今のイスラエルの状況を見たら、イエス様を信じている人は日本人が、信じているその割合よりももっと少ないんですね。そういうふうに堅くななんです。だからユダヤ人には希望がないという捨て台詞を吐く人もいるんですね。けれどもですね、実際はその反対なんです。異邦人の間の救いが素晴らしいと思ってもですね、後に来るイスラエル人の救いとは比べ物にならないほどその救いは素晴らしいんですね。そしてその回復は素晴らしいんです。で、これがとてつもない回復と先ほど私が言った内容であります。で、2節をご覧ください。あなたの天幕の場所を広げ、あなたの住まいの幕を惜しみなく張り伸ばし、綱を長くし鉄の杭を強固にせよ。あなたは右と左に増え広がり、あなたの子孫は国々を所有し、荒れ果てた町々を人の住むところとするからだ。その回復された様子が書かれていますけれども、今でも中東にベドウィン、遊牧民がいますが、家族の数が多くなってテントが手狭になると、その幕を継ぎ合わせてさらに大きく張り伸ばすんですね。そうして家を大きくしていくんですが、まあ、そのことを、例えで用いてですね、神様が今イスラエルが子孫が増えて自分たちの住むところが、狭くなってですね、それで広げていくという約束をおっしゃられておられます。で、今その成就の一部をですね、現代のイスラエルでも見ることができるわけです。恐れるな、あなたは恥を見ない。恥じるな、あなたは恥ずかしめを受けないから。あなたは自分の若かった頃の恥を忘れ、やもめ時代のそしりをもう思い出さない。この若かった頃の恥というのが、イスラエルの歴史で外国のために虐げられていた時ですね。で、やもめというのはもう、ま、捨てられてしまっているような状態ですね。バビロンによって捕らえ移された時のことです。そして、まあ、ローマ軍によってエルサレムが破壊されて離散の民となっていた。でもそれをもう思い出せないよということです。そして、あなたの夫はあなたを作ったもの、その名は万軍の主、あなたの贖い主はイスラエルの聖なる方で全地の神と呼ばれている。イスラエルは長いこと敵によって襲われて虐げられ惨めな思いをしてきたですが、今神様があなたはもう恥を受けることがないと言われてもですね、なかなか信じることできないんですよ。だから神様の慰めの方法が途中から変わったんですね。51章にも出てきました。こう神様がおっしゃられています。天を引き延べ、地のもとを定め、あなたを作った主をあなたは忘れ、一日中絶えず虐げる者の憤りを恐れている。まるで滅びに定められているかのようだ。神様が解放してくださるという言葉を信じられずに、 解放されているのになおも恐れているわけなんです。だから神様が何度も何度も繰り返し同じ言葉なんですけども慰めの言葉をかけてくださってるんです。何年前からでしょうか、まあ、日本でもまた世界中でですね、男が自分の家に女の子を監禁して何年も監禁していたっていう事件を聞きますね。で、そこから出てきた女性が回復できるまでにどれだけの時間が経つんだろうかとこう思うわけなんです。リハビリが必要なんですね。で、同じようにですね、イスラエルが敵に襲われたという恐れ、これから解放されるには慰めの言葉が必要なんです。そしてこれはクリスチャンの間でも同じです。教会においてあなたがこのような状態になるのは昔こんなことを行ったからだ、あなたがこういうふうになっているのは何かこういう原因があるからだという言葉ではなくてですね、そういう原因探しをするのではなくて、あなたは神様に愛されているんですよ、そしてあなたはこれだけの祝福を受けることができるんですよという言葉をかけていくんですね。で、これがですね、人を回復するんです。何度も何度もその言葉をこの言って励ましていくところに本当の病からの回復があります。カウンセラーが治すんじゃないんです。で、薬が当然治すわけではないんです。交わりの中にある励ましと慰めが人を癒します。そしてここではどのように慰めているかといったら、あなたは恐れることはないと、恥をもう感じる必要ないと、なぜならばあなたの夫はあなたを作った万軍の主なんだよ、イスラエルの聖なる方なんだよ。主の敵を恐れる必要ないですよね。だって万軍の主なんですから、安全なんだよとこう神様が保証してくださってるわけなんですね。主はあなたを夫に捨てられた心に悲しみのある女と呼んだが、若い時の妻をどうして見捨てられようかとあなたの神は仰せられる。神とイスラエルの関係は初めから夫と妻の関係でした。真実と愛に基づく契約の関係です。ですから聖書においてイスラエルが神様に背いている時は会員の罪を犯していると主が責められて、補修のためになる時には夫と離縁したと言われたんですけれども、回復する時は今ここで見るように再婚するということなんですね。で、教会は何かと言ったら花嫁なんです。まだ結婚しないんですね。なぜかと言ったらキリストとの結婚はキリストが教会を引き取りに来られる、その後で取り行われるんですね。敬虚ですよ。キリストが戻って来られて空中にですね、そして教会が引き上げられて、キリストと空中で会って、そして天でこの婚姻、結婚式を持つわけなんですね。だから黙示録の22章最後のところで、これらのことを証しする方がこう言われる、しかし私はすぐに来るって答えて、アーメン主イエスよ来てくださいとあります。イエス様を待たない教会ってありえないんですね。イエス様を待たないクリスチャン生活もありません。ありえません。では次いきます。私はほんのしばらくの間あなたを見捨てたが、大きな憐れみを持ってあなたを集める。怒りがあふれてほんのしばらくあなたの顔を、私の顔をあなたから隠したが、永遠に変わらぬ愛を持ってあなたを憐れむとあなたを贖う主は仰せられる。このほんのしばらくの間っていうのがすごいですね。バビロン捕囚の期間が70年間、そして後にエルサレムがローマ軍によって破壊された紀元70年から現代までもう2000年近く経っています。でも神様にとってはほんのしばらくの間なんですね。なぜかと言ったら、神様はその後で持っているその栄光と慰めの期間というのは永遠だからなんです。 そのとてつもない祝福があるので、今私たちが長いなと思っているその苦しみの期間であっても、実はほんのしばらくの間だったんだと認めざるを得ない、それだけの違いがあるんですね。素晴らしいものが用意されているんです。パウロもローマの8章の18節で、今の時のいろいろな苦しみは将来私たちに掲示されようとしている栄光に比べれば取るに足りないものと私は考えますと言ったんです。取るに足りないもの、英語だと nothing、 何でもないって書いてます。でもパウロの受けた苦しみ、コリント第2の11章の後半に列挙されてますけど、もう尋常なものではありません。でも取るに足りないんです。なぜかと言ったら、それを天秤にかけたらとてつもない栄光が後に用意されているからなんですね。9節をご覧ください。このことは私にとってはノアの日のようだ。私はノアの洪水をもう地上に送らないと誓ったが、そのようにあなたを怒らず、あなたを責めないと私は誓う。たとえ山々が移り丘が動いても、私の変わらぬ愛はあなたから移らず、私の平和の契約は動かないと、あなたを憐れむ主は仰せられるということです。水による裁きを主は行われました。でも、箱舟から出てきたノアが捧げた全書の生贄の煙の匂いを嗅がれた時に、私は決して再び人のゆえにこの地を呪うことはすまいと言われました。そして契約を結ばれて、すべての肉なるものはもはや大洪水の水では断ち切られないということなんです。そして実際に世界規模の大洪水は今日に至るまで起こっていません。同じように、私は自分の愛と平和の契約は動かすことはないと、このノアの剣を取り上げてですね、約束してくださってるわけです。11節、苦しめられてもてあそばれて慰められなかった女よ、見よ、私はあなたの石をアンチモニーで覆い、サファイアであなたの元を定め、あなたの塔をルビーにし、あなたの門を紅玉にし、あなたの境をすべて宝石にする。慰められなかった女よと書いてありますが、これ新改訳のみなんですね。この女と訳しているのは、言語には女という言葉はありません。で、口語訳には慰めを得ないものよとなっています。で、実際にないんですね。でもいい意訳だと私は思います。まず苦しめられてもてあそばれてと書いてありますよね。まあ、女として形容しているわけですね、エルサレムの町を。そして先ほどあったように、この夫がですね、また自分の妻を引き取るわけなんですね。そしてこの女が今宝石を自分の身にこう飾っているわけなんです。そういう比喩になっているんです。で、ここの箇所は黙示録の21章に詳しく描かれてますが、宝石の輝きを実際に天のエルサレムが持っています。では13節、あなたの子供たちは皆主の教えを受け、あなたの子供たちには豊かな平安がある。宝石だけでですね、この輝いていても仕方がありません。もっと大事なのがですね、教えですね。そこにある平安です。真に平安を私たちに与えるのは主の教えです。私たちは環境が整えば平安があると思ってしまいますが、やっぱり主の教えの中にとどまっている時にこそ平安が与えられます。あなたは義によって固く立ち、椎茸から遠ざかれ、恐れることはない、恐れから遠ざかれ、それが近づくことはないと。先ほども話しましたが、解放されているのに長いこと虐げられていたので、自由にされることをむしろ恐れてしまいます。けれども、その恐れ、 ですね、また何か自分が虐げられるのではないかという恐れはもう近づくことはないと主が保証してくださっているんですね。身を責め寄るものがあってもそれは私から出たものではない。あなたを責めるものはあなたによって倒される。これまでのこの予言を読んでいると、こことっても不思議な箇所なんです。実はなぜかというと、私はアッシリアによってあなたを責める、バビロンによってあなたに怒りを表すということをずっとお語りになっていたからなんです。だから私から出たものであるというのが今までの神様の言葉だったんですけれども、今はそうではないんですね。神様が憐れんで、そしてイスラエルが攻めていけば敵が倒れていくように、今は神様がしてくださっているわけなんです。定めてくださっているわけです。見よ、炭火を吹き起こし武器を作り出す職人を創造したのは私である。それを壊してしまう破壊者を創造したのも私である。ですね。どちらも神様が作られた。神様が主権者であります。あなたを責めるために作られる武器はどれも役に立たなくなる。また裁きの時、あなたを責め立てるどんな舌もあなたはそれを罪に定める。これが主のしもべたちの受け継ぐ分、私から受ける彼らの義である、主の御告げ。武器が力を持っているのではありません。神様がお許しにならなければその武器も何ら有効性がないんですね。そしてここで興味深いのは、武器だけではなくて言葉の武器、つまり祖師の言葉に対しても勝利することができることを約束してくださっています。で、こことても興味深い約束です。なぜならば今ですね、イスラエル、そしてユダヤ人ほど人々から責められている人たちはいないわけなんです。何をやっても世界は必ずイスラエルを非難します。武力においてはイスラエルは神様の守りによって連勝しましたけれども、アラブの諸国がプロパガンダ戦争に切り替えたんですね、戦争の方法を。だから世界はアラブの主張をそのまま受け入れています。イスラエルはこれにおいて敗戦してるんですね。武力で勝っても宣伝において失敗してるけれども、ここで見るように、どんな舌でもあなたはそれを罪に定める、言葉においても勝利する時が待っています。で、これは私たちキリスト者に対する約束でもありますよね。ローマの8章の33節と34節、神に選ばれた人々を訴えるのは誰ですか？神が義と認めてくださるのです。罪に定めようとするのは誰ですか？死んでくださった方、いや蘇られた方であるキリストイエスが神の右の座につき、私たちのために取りなしていてくださるのです。で、このようにイスラエルが回復します。そしてしもべの働きは、次に異邦人も含めて全ての人に救いを提供し、来なさい、また求めなさいと招いています。それが55章です。ああ、乾いているものは皆水を求めて出てこい、金のないものも、さあ穀物を買って食べよ、さあ金を払わないで穀物を買い、代価を払わないでブドウ酒と乳を買え、差別なく招かれているんですね。で、ここで出てこいとか来なさいという招き、しかもただで、お金を払わずに水を飲みなさい、ただで穀物を得なさい、ブドウ酒と乳を得なさいという招きなんです。スーパーマーケットでセールの割引ではなくてただ売りをしていたらどうでしょうか。 その店はたちまち人々でごった返します。同じことを今主は人々に行われているんです。福音というのがこういう性質を持っています。黙示録の最後で主が、乾くものは来なさい、命の水が欲しいものはそれをただで受けなさいと言われました。日本人は福袋には貪欲になりますが、福音に対しては、福袋ではなくて福音に対しては、いや、私の生活をきちんと正してから福音を入れたい、受け入れたいと思いますとなるんですね。そうじゃないんですね。ただで受け入れていくんです。2節、なぜあなた方は食料にもならない者のために金を払い、腹を満たさない者のために労するのか。私に聞き従い、良いものを食べよ。そうすればあなた方は脂肪で元気づこう。主ご自身以外のものによって私たちは努力してしまうという問題があります。私に聞き従い、そうしたら脂肪で元気づこうという約束なんです。主ご自身を求め、主ご自身のところに行くことが大事なんですね。けれどもそれ以外のことをやってしまう。例えばサマリアの女、どうでしょうか。彼女は毎日井戸に来て大変な思いをして水を汲んでいましたが、実は霊的状態もそうだったんですね。霊的な上乾きを男との関係で満たそうとしたんです。でも満ち足りることはありませんでした。でもイエス様が、私から飲みなさい、そうすれば内側で泉となって永遠の命に至る水を飲むことができると言われたんです。3節、耳を傾け、私のところに出てこい。またですね、私のところに出てこい。聞け、そうすればあなた方は生きる。私はあなた方と常しえの契約、ダビデへの変わらない愛の契約を結ぶ。これはダビデにかつて主が約束してくださった、ダビデの王座からメシアが出てきて神の国を建てるという約束です。見よ、私は彼を諸国の民への証人とし、諸国の民の君主とし、司令官とした。ここですね。ユダヤ人の王だけではなく、諸国の民の君主となる約束なんですね。ここがイザヤ書の予言でユニークなところです。独特なところです。5節、見よ、あなたの知らない国民がをあなたが呼び寄せると、あなたを知らなかった国民があなたのところに走ってくる。これはあなたの神主のため、またあなたを輝かせたイスラエルの聖なる方のためである。異邦人たちが集まってくるという、後で異邦人たちがエルサレムで祈りを捧げに来るという約束もあります。ユダヤ人にとってはですね、これチャレンジなんですね。なぜかって言ったら、自分たちだけで集まって、自分たちだけで祝福を受けて、自分たちだけの救いというふうに非常に内向的内向きになっているのが、彼らなんですね。今でもユダヤ教徒の人たちはそうです。けれどもイエス様が地上に戻って来られるときには、ワンサと異邦人がイスラエルにやってきます。で、実際に今も霊的には数多くの異邦人が神の国の中にやってきているわけなんです。これは来なさいという招きでした。で、今度は求めなさいという呼びかけに変わっています。主を求めよ、お会いできる間に、近くにおられるうちに呼び求めよ。主からの呼びかけ、招き、これはいつまでもあるわけではありません。主が私たちを救いにお招きになるその瞬間があります。御霊が私たちにキリストは主ですと言い表すように導かれるその瞬間があるんです。だからその時を逃してはいけないんですね。確かに今は恵みの時、今は救いの日ですとパウロは言いました。悪者は己の道を捨て、不法者は己の計りごとを捨てされ、主に帰れ、そうすれば主は憐れんでくださる。私たちの神に帰れ、豊かに許してくださるから。で、ここに2つ私たちが取るべき行為が書かれています。1つは捨て去ることですね。自分の身勝手な道、やり方を捨てること。 自分の悪い思いや計画を捨てることです。もう一つは主に帰るということです。神を信じイエス・キリストを信じることは実は主にかあのそうです帰るということですね。発見するというよりも帰るということです。なぜならばもともと私たちを作られたのが神様で、神様のものなんですね。もともと自分たちが勝手な道を歩んで離れていただけなんです。だから帰っていくんです。で大事なのがですね、ここで今行いなさいという呼びかけを主が行っておられることなんです。私たちは間違いを犯します。それはですね、今ではなくていつか都合の良い時に行おうと考えるんです。自分の悪習慣、またイエス様を信じること自体もそうですね。いくつかの段階を経て少しずつ取り除こうと努力するんです。でも悔い改めっていうのはいくつかの段階ではなくて一回性のものなんですね。一度にやめればいいものなんです。と同時にですね、もう一つ私たちが間違うのはですね、罪の許しも神様が少しずつ行われると考えるんです。今までに犯したたくさんの罪をですね、神様が一気に全部許してくださるはずがないと考えます。だから苦行を通して少しずつ神様が自分を懲らしめながら少しずつ許してくださると考えちゃうんですね。でこれが実はカトリックの煉獄という教義にも通じるものなんです。すぐに天国に行けないんですね。懲らしめられた後で、こうようやく天国に行けるという考えなんですけども、でも聖書はそう言ってません。ヨハネ第一の手紙一章の七節、巫女イエスの血はすべての罪から私たちを清めます。で罪を言い表したら9節ですが、その罪を許しすべての悪から私たちを清めてくださいますとあります。私の思いはあなたの思いと異なり、私の道はあなたの道と異なるからだ。主の御告げ、天が地よりも高いように、私の道はあなた方の道よりも高く、私の思いはあなた方の思いよりも高い。神様の主権を考えるときに非常に重要な真理がここに書かれています。それはですね、私たちが普通考えていることと神様の方法が違うんですね。自然にこうかなって思うことは大抵神様の方法ではありません。例えば創世記でアブラハムの子について、アブラハムはイシュマエルが世継ぎの子であると考えましたが、イサクが選ばれました。そしてお兄さんのエサウではなくてヤコブが選ばれました。初代教会に移りましょう。ペテロの思いとは違って異邦人のコルネリオが救いに預かりました。私は汚れたものは食べることはできませんとこうペテロが言ったんですね。でも神が記憶したものをなぜ食べられないというのかと神様は言われましたが、そしてパウロでさえ、異邦人の人であったパウロでさえですね、小アジアだけの宣教に満足していたんです。けれども御霊はそれを禁じられてヨーロッパへの宣教に導かれていきました。いつも神様の方法はですね、私たちの方法とは違って、なぜかと言ったら私たちの考えることよりもはるかに上のところで神様がお考えになっているからなんです。でもそれは意地悪をしているのでも何でもなくて、私たちが願っていること、それをですねはるかにもっと大きなレベルで叶えてくださるからなんですね。私たちがちっぽけな考えで考えている願っていることではなくて、私たちの思いをはるかに超えて叶えてください。エペソ人の手紙3章20節、私たちの願うところ思うところのすべてを超えて豊かに施すことができる方にとあります。でここの箇所はですね、先ほどの罪の許しの文脈の中で語られていたんですね。ですからつまり私たちは罪の許しの豊かさ、これを小さく考えているんです、普通。けれども神様はとてつもない豊かさを持って私たちの罪を許してくださいます。第一コリントの2章の9節、目で見たことのないもの、耳で聞いたことのないもの、そして人の心に思い浮かんだこともないもの、これを神様が用意してくださったということです。 次から10節から主が叶えてくださる約束の確かさについて書かれています。雨や雪が天から降って元に戻らず、必ず地を潤し、それに物を生えさせ、芽を出させ、種まく者には種を与え、食べる者にはパンを与える。もう当たり前の自然現象ですね。誰も否定することはありません。雨や雪が天に戻るということはありません。途中で降って空中でですね、180度方向を変えて天に上がっていくってことはないわけなんですよね。まあ循環して戻ることはありますけど、必ず地を潤して、そして作物を実らせていくということを経た後に上に上がっていきます。ですから11節、そのように私の口から出る私の言葉も虚しく私のところに帰っては来ない。必ず私の望むことを成し遂げ、私の言い送ったことを成功させると、素晴らしい約束があります。神様の言葉も絶対に成就するということをですね、見ることができる、虚しく帰ることはないんだということなんです。このロゴスミニストリーの意味、神の御言葉に奉仕するということですけれども、神様の言葉の真実を証しすることができます。御言葉の学び、御言葉をただ聞いているだけなんですが、その御言葉を信仰を持って聞いた人々が変えられていく証を私たちは持っています。神様の言葉は虚しく変えらず、必ずその信仰を持って聞いた人たちのうちで働き、実を結ばせ、そして神様の栄光へと帰っていくわけなんですね。12節、誠にあなたは喜びを持って出て行き、安らかに導かれていく。山と丘はあなた方の前で喜びの歌声を上げ、野の木々も皆手を打ち鳴らす。茨の代わりにもみの木が生え、おどろの代わりにミルトスが生える。これは主の記念となり、絶えることのない永遠の印となる。イスラエルが回復する、また異邦人の救いが完成するときに、自然界も贖いを経験するわけです。ローマ書8章において、被造物も共に埋めいているということが書かれています。天災は神様が元来意図されたものではありません。弱肉強食の世界も同じですけれども、贖いが完成するときに自然界もこのように喜び踊るわけなんです。主の回復が訪れるからです。このようにキリストの受難によってイスラエルの回復、そして異邦人に及ぶ救いが引き起こされます。そして最後、この救いを前にして、あなた方は備えなさいというメッセージがこの56章から始まります。主はこう仰せられる。公正を守り正義を行え、私の救いが来るのは近く、私の義が現れるのも近いからだ。主が私たちを救ってくださる、神の義が現れるということを、これをですね、知って私たちは何をすべきでしょうか。あ、主が救ってくださるんだったら、まあ気ままに生きてればいいやということなんでしょうか。違うんですね。むしろ主が救ってくださるのだから、今義を行っていくんだということなんです。でパウロがローマの13章の11節からこう言ってます。あなた方は今がどのような時か知っているのですから、このように行いなさい。あなた方が眠りから覚めるべき時刻がもう来ています。というのは、私たちが信じた頃よりも今は救いが私たちにもっと近づいているからです。夜は更けて昼が近づきました。ですから私たちは闇の技を打ち捨てて、光の武具を着ようではありませんか。遊興、酩酊、淫乱、好色、争い、妬みの生活ではなく、昼間らしい正しい生き方をしようではありませんか。 主イエスキリストを着なさい、肉の欲のために心を用いてはいけません、なんですね。で、その義の行いの一例として安息日を守ることを次から神様が話しておられます。2節、幸いなことよ、安息日を守ってこれを汚さず、どんな悪事にもその手を出さない、このように行う人、それこれを固く保つ人の子は。なんで安息日が取り上げられているかというと、ユダがバビロンに捕らえ移されるその理由の一つが、安息を守っていなかったことがあるからなんです。レビ記に土地の安息についての教えがあります。7年に一度土地を1年休ませなさいという命令です。ところが彼らは休ませなかったんですね。それでバビロンに彼らが捕らえ移された理由の一つが、歴代史の第二の最後に書かれているんですけども、その70年間の間、土地は安息を得ることができたことが書かれています。ですから、エルサレムに帰還して帰還することを約束されているユダヤ人にとって、安息を守っていくということは、そのまま義を行うことなんだということなんですね。そして次からまた再びユダヤ人ではない人たちに及ぶ祝福が書かれています。主に連なる外国人は言ってはならない、主はきっと私をその民から切り離されると、宦官も言ってはならない、ああ私は枯れ木だと。外国人がイスラエルの民からは私は切り離されている、だからその救いの祝福を受けることは、まあ、無理である、そういうふうに言ってはいけないよということです。そしてイスラエル人なんですけども、宦官の存在を今取り上げておられます神様が。で、申命記の23章の一節にですね、その虚勢しているものは主の集会に加わってはならないということが命じられているんです。だから彼らもですね、もう枯れ木だと言ってますけれども、連なることができない、その部外者であるという疎外感を持っていました。でも神様はそう言ってはならないということなんですね。で、福音がですね、そのように遠く離れている人たちがキリストによって近くにされたこと、それもその福音なんですね。エペソ人への手紙2章の14節に、キリストこそ私たちの平和であり、二つのものを一つにし、隔ての壁を打ち壊し、ご自分の肉において敵意を廃棄された方ですということなんです。誠に主はこう仰せられる、私の安息日を守り、私の喜ぶことを選び、私の契約を固く保つ宦官たちには、私の家、私の城壁のうちで息子娘たちにも勝る分け前と名を与え、絶えることのない永遠の名を与える。宦官は子を持つことができませんが、けれどもそれ以上の名前、分け前と名を与えるという素晴らしい約束を神様はしてくださっています。そして違法外国人に対してこうおっしゃっています。また主に連なって主に仕え、主の名を愛して、そのしもべとなった外国人が皆安息日を守ってこれを汚さず、私の契約を固く保つなら、私は彼らを私の聖なる山に連れて行き、私の祈りの家で彼らを楽しませる。彼らの全焼の生贄やその他の生贄は私の祭壇の上で受け入れられる。私の家はすべての民の祈りの家と呼ばれるからだ。すべての民です。で、これは神殿の外庭のことをよく知っている人には驚くべき予言です。外庭は異邦人を含む誰でも入ることができますけれども、敷居があってですね、 その敷居を超えたらあなたは死を覚悟しなければならないという注意書きの表札があったわけなんですが、神の国においては異邦人もユダヤ人と同じように神殿に入って祈ることができるという約束ですね。でこの箇所をイエス様が引用されて宮清めを行われたわけなんです。シロの誠実にエルサレムに入庁された後に、神殿の外庭で羊や牛、鳥を売っている者、両替商で、こういっぱいになっているところイエス様が追い払われて、そしてこの言葉をですね、私の家は全ての民の祈りの家と呼ばれるからだ、これ引用されたわけなんです。で、安息日についてですが、今私たちが安息日を守らなければいけないのかどうかについての疑問、ここを読んでですね、湧いてきたかと思います。で答えはノーです。なぜか、出エジプトの31章の13節に、主は安息日をイスラエル人との契約の中でお語りになっています。で、安息日を守らなければいけないと言っている人は必ずですね、イスラエル人というのは教会なんだって話をするんです。でもイスラエル人はイスラエル人なんです。今読んでてもそうですね、もう異邦人イスラエル人、異邦人イスラエル人、そして新約においてもこれは変わりません。それまたコロサイ書ではっきりとパウロが、異邦人の教会が安息日などのユダヤ人の律法を守ろうとする偽りの教えに対して警鐘を鳴らしています。コロサイ書の2章の16節、後で読みたい方は読んでください。ですから安息日を今守る必要はありませんけれどもですね、そのリズムはあるんですね。1週間6日間働いて、そして1日休んで主を礼拝する、これはとても良いことです。でもこれを他の人に強要することができないということ、これをこのパウロが教えてますよね。ローマ人への手紙の14章の6節で、ある日を他の日に比べて大事だと考える人もいますが、どの日も同じだと考える人もいます。それぞれ自分の心の中で確信を持ちなさい、です。で8節、イスラエルの散らされた者たちを集める神である主の御告げ、私はすでに集められた者たちにさらに集めて加えよう。すでに集められた者というのはユダヤ人のことです。さらに集めてというのは異邦人のことです。はい。で9節からですね、雰囲気がガラリと変わります。でここまでが神様の究極的な救いのご計画、そして最後に行き着くところだったんですね。異邦人にまでですね、この豊かな祝福が及んでいくという。そして最後にこの予言の言葉を聞いている人々への警告を発せられます。でこの前ですね、ある人から質問を受けました。この終わりの時の救いについて話している時に、全ての人がそれでは救われるんですか。で私は違いますって言いました。聖書の中には何度も何度もはっきりと、これからも読んでいくと分かりますが、全ての人が救われるわけではありません。拒む人もたくさんいるんです。そして異邦人だけではなくてユダヤ人の中にもいます。でこのように二手に分かれるんだよという警告をこれから神様がお語りになって、そして、どちらかを選びなさいというですね、メッセージになっていくんですね。9節、野の獣、すべての獣、林の中のすべての獣よ、食べに来い。急になんでこの話になるかというと、他の箇所を見たら分かるんですが、猛禽類の動物に宴会に招く主の言葉があります。これ終わりの時の話です。でエゼキエル書にゴグとマゴグが率いる軍勢がイスラエルを攻めたけれども、それに失敗しました。 で死にました。でその死体が群がっているところに猛禽や獣が食べなさいというふうにですね、主に呼びかけられているところがあるんですね。39章の17節から20節です。そして主がオリーブ山で終わりの日についてお語りになったときに、死体のあるところにはハゲタカが集まりますと言われたんです。そして黙示録の19章ハルマゲドの戦いの後ですね、宴会をがあるんだということが予言されてますが、獣たち鳥獣たちの宴会があるということが書かれています。その話がうまくこれ書かれてるんですね。ですから主に反抗する諸国の軍隊が一度に倒れるような人類の歴史の最も大きなクライマックスですね。もう本当にクライマックスですよ。その時に肝心のユダヤ人、しかもユダヤ人の指導者たちがその流れに全く気づいていないということをイザヤは10節から予言します。見張り人は皆盲人で知ることがない、彼らは皆推しの犬で吠えることもできない、夢を見て横になり眠りを貪っている。推しの犬って見たことありますか？すごいきつい表現ですよね。でここで言わんとしていることは、番犬が番犬の役割を全く果たしていないということなんです。イスラエルの民がどのような状態になっているかを見張っている、見守っているのが指導者ですが、全然そのことをやっていないわけなんです。でなぜか、これ貪っているということもありましたが、次に貪欲という言葉が出てきます。この貪欲な犬どもは足ることを知らない、彼らは知ることも悟ることも知らない牧者で、皆自分勝手な道に向かい、一人残らず自分の利得に向かっていく。牧者という言葉が出てきましたね。で彼らが今何を行っているか分かっていないわけなんですが、悟ることも知らない。やってこい、ぶどう酒を持ってくるから、強い酒を浴びるほど飲もう、明日も今日も同じだろう、もっと素晴らしいかもしれない。逆なんですね。この時ユダヤ人にとっては最も大きな危機が来てるんですよ。ゼカリア書を読むと、エルサレムが包囲されて全ての国々がこの町を攻めることが予言されています。そしてユダヤ人の全体の3分の2が断たれることも予言されています。もっと素晴らしいかもしれないどころか、完全な暗闇なんですよ。でこのように指導者がなっているために、一般の人たちも暗闇の中にいます。57章から大患難の時に起こることをイザヤが予言していますが、そして次これから出てくるこのイスラエル人が行っていることは、捕囚前に行っていた偶像礼拝や不貧困なんですね。でそれを取り上げて似たようなことを行うよということを予言しているんです。まず一節をご覧ください。義人が滅びても心に留めるものはなく、誠実な人が取り去られても心を向けるものもいない。まことに義人は災いから取り去られて平安に入り、まっすぐに歩む人は自分の寝床で休むことができます。できる。災いがこの地上に下る。そして義人はその正義によって殉教とかの理由で死に耐えます。だから地上にはそれ抑止する力がなくなり、ますます悪がはびこり、神の御怒りを受ける舞台と化していくわけです。そのような時代に生きている時に、義人としては早く死んで天における安息に入った方がずっと良いわけなんですね。でノアの日のようだとイエス様がご自分が来られる時のことを言われました。洪水の前の日々はノアが箱舟に入るその日まで、人々は飲んだり食べたり目取ったりとついたりしていました。そして洪水が来て全てのものをさらってしまうまで彼らは分からなかったのです。人の子が来るのもその通りです。その時畑に二人いると、一人は取られ一人は残されます。二人の女が嘘を引いていると、一人は取られ一人は残されます。この取られるというのが義人なんですけども、 死ぬことによっても取り去られるということはありますけれども、生きたまま取り去られるということもあるんですね。天に移されることが聖書には書いてありますね。神と共に歩んでいたエノクがそうでした。火の戦車によってエリアが天に昇りました。終わりの時はどうですか。キリスト者たちがラッパの根と天使の号令のもとに一気に空中に引き上げられるわけなんです。でも地上に残されている人たちは心を向けていない、そういう状態です。で、3節、しかしあなた方女牧者の子ら、完膚と遊女の末よ、ここに近寄れ。あなた方は誰をからかい、誰に向かって口を大きく開いて舌を出すのか。あなた方は背きの子ら、偽りの末ではないか。残された人々、イスラエルたちがですね、偶像礼拝に染まっています。それ神を信じている敬虔なものや神に関する事柄をからかって嘲笑っているという状態なんですが、イスラエルの予言について、今現代のイスラエルが土地や国、民族の復興においてその通りになっていることを私たちは認めることができますが、と同時にですね、霊的な大敗も予言通りになっているということを認めざるを得ないわけなんです。あまり話題になりませんけれども、まあ、普通なんかニュースとかだとエルサレムというと嘆きの壁で黒い帽子をかぶった人とかがですね、一生懸命祈っている姿とか、なんか非常に宗教的でこう高潔なですね、こう様子を出してますが、反面ですね、テルアビブの街はラスベガスやサンフランシスコよりももっとひどいという話を聞いています。またある人によると、世界の邪悪な5大都市の中にテルアビブが入ると言われているんですね。あらゆる悪が自由に行われているわけなんです。5節、あなた方はカシの木の間やすべての生い茂る木の下で身を焦がし、谷や岩の狭間で子供をほふっているではないか。カナン人が行っていた宗教行為ですね。緑が生い茂っているところ、つまりこの生命がたくさん出ているところですね、そこで偶像を据えます。そして淫らな行いをします。彼らは宗教行為だというんですけど、実際は淫らな行為なんです。望まない妊娠をしますが、生まれてきた子をその偶像の前でほふって捧げるわけです。6節、谷川の滑らかな石がお前の分け前、そこいらの石がお前の受ける割り当て、それらにお前は注ぎのぶどう酒を注ぎ、穀物の捧げ物を捧げているが、こんなもので私が慰められようか。偶像は石にしか過ぎません。そのような石にしか過ぎないものにぶどう酒を注ぎ、穀物の捧げ物を捧げているわけですね。私が慰められようかと言っているんです、神様が。で、ここでですね、彼らはある意味ですね、まあ、非常に淫らなことを行っているんですけども、必死になっているんです。なぜかというと、ユダヤ社会に危機が迫り迫害が起こっている。で、その恐れからさらにこれらの偶像礼拝行為に走っているということもあるわけなんです。そびえる高い山の上にあなたは寝床を設け、そこにも登っていってあなたは生贄を捧げた。高い山の上に偶像が安置されていますね。日本人はよく知っています。高い山の頂上に必ず鳥居があります。あなたは扉と柱の後ろにあなたを象徴する像を置いた。あなたは私を捨てて裸になり、寝床に登ってそれを広げ、彼らと契りを結び、彼らの寝床を愛し、その象徴物を見たと。これ、扉と柱の後ろにという言い回し、これは新命記の6章の9節、 これをあなたの柱の門柱と門に書き記しなさいという命令を意識したものです。イスラエルに行くとですね、この柱のところにこう、なんて言いますかね、御言葉のこう、名前が、名称があると思うんですけども、私ちょっと今忘れましたが、あるんですね。で、そこで、この門を通っていく、塔を通っていくですね、ユダヤ人の人がですね、こう、手で口づけをしたり、こうしていくわけなんですけれども、ここから来てるわけなんです。神様の教えを門中と門に書き記しなさいという、これは何を意味しているかといったら、主の教えをですね、家の中でも中心にしていきなさいということです。帰宅して家から帰ってきます。あ、主の教えはこの家の中でも守っていかなければいけないんだ。ある意味でプライバシーってないんですよ、信仰者にとって。主ご自身の真ん中におられるわけです。礼拝、教えを守っていくわけです。ところが今、その後ろでと書いてあります。隠れたところで、主にあって良心を清く保っている人は大胆になることができます。前に見せて、人々に見せていくことができますが、そうでなければ隠れたところで、後ろでその暗闇の技を行っていくわけなんですね。9節、あなたは油を携えてモレクのところまで旅し、香料を増し加え、あなたの使者たちを遠くまで送り出し、黄泉にまでも下らせた。あなたは長い旅に疲れても諦めたとは言わなかった。あなたは元気を回復し弱らなかった。生まれたばかりの赤ん坊を人々がモレクの像に捧げていたんですが、モレクはモアブ人とアモン人が拝んでいたものです。ですから彼らはわざわざそこまで、その王様のところに出て行って贈り物を携えていったんですね。で、使者たちも送りました。で、その中で死ぬ人もいました。にもかかわらずですね、彼らは諦めなかったんです。罪の生活を送っているとですね、こういうことをします。もう自分ではこの生活はうんざりだと思っていても、で、その生活を送るために多くの犠牲を払っていることも知っていても、不思議ですね、意固地になってやめようとしないんです。諦めないんです。11節、あなたは誰におじげ、おじけ、誰を恐れてまやかしを言うのか。あなたは私を思い出さず心にも留めなかった。私が久しく黙っていたので私を恐れないのではないか。彼らは神様を恐れなかったんですが、何の恐れもなかったのではありません。人を恐れたり敵を恐れたり、いろんなものを恐れていたんですね。けれども主に対する恐れは抱かなかった。ここ大事ですね。箴言の29章の25節に、人を恐れると罠にかかるとあります。でも主に信頼する者は守られる、あるいは救われるとあるんですね。どっちかなんです。神を恐れるか、主、人を恐れるか。では12節、私はあなたの義とあなたのしたことどもを告げよう。しかしそれはあなたの益にはならない。で、彼らが一生懸命偶像礼拝を行った、これらの行っていったことはみんな益にならないよということです。イザヤ書の後に出てきますが、64章の6節に、私たちの義は皆不潔な着物のようですとあります。13節、あなたが叫ぶとき、あなたが集めた者どもにあなたを救わせよ。風がそれらを皆運び去り、息がそれらを連れ去ってしまう。ですね、この益にならないわけです。しかし私に身を寄せる者は地を受け継ぎ、私の聖なる山を所有することができる。はい、ここからです。ずっと神様が詳しく彼らの行いを描いていたのは、彼らを私は裁くんだということを言おうとしたためではありません。むしろいかに彼らがの生活が痛々しいものであるかをお見せになるためだったんです。彼らは自分で自分たちを痛めつけていた、その罪の中にいて痛めつけていたという現状をお見せになったわけなんです。そこで神様はこれから そうした彼らを癒す御業を行われます。14節、主は仰せられる。盛り上げよ、土を盛り上げて道を整えよ。私の民の道からつまずきを取り除け。イザヤ書の中に離散のユダヤ人が王子を通ってエルサレムに歩いていく予言があります。例えば35章の8節から読みますが、そこに王子があり、その道は聖なる道と呼ばれる。汚れた者はそこを通れない。これは贖われた者たちのもの。旅人も愚か者もこれに迷い込むことはない。そこには獅子もおらず、猛獣もそこに登ってこず、そこで出会うこともない。ただ贖われた者たちがそこを歩む。主に贖われた者たちは帰ってくる。彼は喜びを歌いながらシオンに入り、その頭には常しえの喜びをいただく。楽しみと喜びがついてき、嘆きと悲しみとは逃げ去る。だから、この盛り上げて盛り上げてっていうのはですね、つまりは、このユダヤ人が回復して何のつまずきもなく主を礼拝することができるように準備しなさいという呼びかけなんですね。で、15節。意図高く崇められ、永遠の住まいに住み、その名を聖と唱えられる方がこうおせられる。私は高く聖なるところに住み、心砕かれて、へり下った人と共に住む。へり下った人の霊を生かし、砕かれた人の心を生かすためである。偶像とは対照的に、主は意図高きところにおられる方であり、永遠に生きておられる方、聖なる方ですね。そしてそのような方と交わるために、私たちも高くしていくのではなくて逆に低くしていく。心砕かれて、へり下った人と共に神様が住むんですね。意図高き神様と交わる方法、自分を低くしていく。自分は低くなっていく。そしたら神様が一緒に住んでくださるわけです。私はいつまでも表さず、いつも怒ってはいない。私から出る霊と私が作った魂が衰え果てるから。ご自分が作られた霊の魂です。だから神様はいつまでも争って怒っているわけではなくて一時的なんだということです。彼のむさぼりの罪のために私は怒って彼を打ち、顔を隠して怒った。しかし彼はなお背いて自分の思う道を行った。私は彼の道を見たが彼を癒そう。私は彼を導き、彼とその悲しむ者たちとに慰めを報いよう。心に傷を持っている姿なんですね。この貪欲の罪を犯している人たちの姿が。で、その痛みと悲しみをどのようにして神様はお癒しになるのでしょうか。もう私たちはすでに学びました。53章に書いてありましたね。しかし彼は私たちの背きの罪のために差し通され、私たちの咎のために砕かれた。彼への懲らしみが私たちに平安をもたらし、彼の打ち傷によって私たちは癒された。このことによって癒しを与えられます。私は唇の実を創造したもの、平安あれ。遠くの者にも近くの者にも平安あれ。私は彼を癒そうと主は仰せられる。唇の実、これは主への賛美、感謝、喜びですね。霊の救いの回復を彼らに神様が与えられます。で、遠くの者、これは離散しているユダヤ人、近くの者、これはエルサレムに住む者ですね。皆に平安が与えられます。しかし、悪者どもが、最後ですよ。57章の最後の部分です。荒れ狂う海のようだ。沈まることができず、水が海藻と泥を吐き出すからである。悪者どもには平安がないと、私の神は仰せられる。これで、一つの大きな部分が終わるわけなんですけども、最後がこのような警告になっているわけですね。常に神様は、癒されるもの、悪者ですね。警告を、与えておられるんです。なぜかと言ったらですね、もちろん神様は私たちを憐れみ、そして私たちに平安を与え、救いを与え、回復を与えてくださるんですけれども、常にあなたには選択がある。 すべてのものがこの救いに預かるわけではないという、このことをおっしゃっておられます。これはどこの聖書のこの書物においてもそうなんですね。黙示録でもですね、二手にイエス様が分けておられます。で、天のエルサレムのことを描いている中においても、不貧困なものですね、偽り者とかそれものはこういうところに入ることはできないという警告を与えておられます。第一ヨハネのですね、最後のところは偶像を警戒しなさい、こらよって書いてあるんですね。このようにどっちかなんだよという神様のメッセージで終わっています。はい、次回から最後の最後の部分に入っていきますけれども、主の救いのもうこうクライマックスというかまとめが描かれています。ではお祈りします。愛する主よ、ありがとうございました。あなたがこのような癒しの御業を行ってくださることを知ることができ感謝いたします。へりくだりがその砕かれていくということが必要であることをあなたは教えてくださいました。私たちはこのことを嫌います。自信を持ちたい、自尊心を持ちたい、高慢でいたいと願いますが、主よ、けれどもあなたはいつもいつも私たちに低くなることを教えておられます。私たちの心を砕き続けてください。そしてあなたの身を見上げていくことができるようにして続けてください。お願いいたします。心の貧しい者は幸いである、天の御国はそういう人たちのものであるとあなたは約束されました。感謝してイエス様のお名前によってお祈りをさせていたします。アーメン。